改めて皆さんおはようございます。この聖書の魅力に迫る、1回目をですね、先月の第一日曜日にご視聴しましたけども、そのところではですね、世界のベストセラーである聖書がどういう意味で魅力的なものかということを見ました。ちょっとですね、スライドを今見ていただいて、復習しておきたいと思うんです。あ、そうだな、そうだったなということでですね、聖書がどういった意味でですね、魅力的なものであるか。じゃあ次お願いします。で、この世界で最もよく売れている書物だということを見ましたね。具体的には年間で約4億3000万冊、次お願いします。そしてこの最も多く翻訳されていると、3300以上のですね、言語に翻訳されているということも見ました。次お願いします。そして、このそのような貴重な本ですから、この守られて保護されて大事にされてというべきはずなのに逆であった。最も迫害を受けた書物であった。最も焼かれた。そしてそれを大切にする人々の血が最も流された、そういう本であります。そして次お願いします。最も人類に影響を与えた書物、政治の面でも、またこの人の在り方、文化、芸術、さまざまな面でですね、次お願いします。聖書から強い影響を受けた世界の人々の言葉もいくつか見ました。そのお顔だけ見ておきましょう。リンカーンであるとか、ニュートン、そしてゲーテ、あるいはガンジー、その他にも多くの方々に強い影響を与えて、彼らが聖書から受けた感銘をですね、言葉として残しているわけであります。次お願いします。で、聖書とですね、一般の書物がどういうところが違うかというところも見ましたね。じゃあお願いします。で、1600年かかって書かれたという、これはもう大きな他にはない特徴ですよね。また、それこの一番古い部分は今から3500年前、一番新しい部分が今から1900年前に書かれたということですね。それから、40人前後の方々の手によって書かれた、人が書いたんです。紛れもなくその一人一人のその人らしさ、またその人の能力、体験、知識、判断、そういったものが、ふんだんに確かに、このその聖書の中に込められているけれども、神様が書かせたというのは、この執筆者同士がですね、連絡を取り合ったり打ち合わせできないにもかかわらず、次どうぞお願いします。一貫したですね、お互いに矛盾のない統一を保っているという意味で、特殊なんですね。はい、次お願いします。メシアであるイエス様がどこで生まれて、どんな生涯を送って、どんな死に方をするのかということがあらかじめ、ね、400年前、700年前、1000年前、1500年前とですね、予言されていて、それがことごとくその通りになったということも非常に不思議な、そういったこの聖書の特徴はですね、背後に神という著者がおられるんだということで、初めて、あ、そういうことだったら納得できると、辻褄が合うっていうようなことですね。次お願いします。今日はですね、これらのことを踏まえて、じゃあこのことを心に留めておくと、聖書の魅力を私たちが、実際に味わうことができるという勘どころのようなことをですね、ご一緒したいと、そのように願っています。はい。で、これもですね、この、すでに、見たことでありますけれども、この4月の終わりにですね、まあ、聖書全体に書いてあることっていうテーマで、この聖書66巻を貫く神の、ごめんなさい、一つの物語、神の壮大な計画という、関西聖書神学校の校長、鴨直人先生の書かれた、本の中でですね、紹介されていることをご一緒したと思うんですね。で、この6つの絵でもって聖書全体を貫く一つの物語を理解することができる。またその6つの絵を意識して読むと、この聖書が何を言おうとしているかということがよくわかりますよということで、1つ目が創造、その次に堕落と再創造、 そして3番目にイスラエルの民にどれほど神様が愛を注がれ、けれどもどれほどその彼らが背いてこの神を裏切ってきたか、それでもこの愛することをやめることができない神様の姿、そういう意味で3つ目のテーマがイスラエルでしたね。そしてとうとうその愛の極みとして4つ目にイエス様がメシアが来られたという、でさらにその次が教会の時代、今も私たちはその教会の時代の中に置かれているわけですけれども、そして最終的には全てが新しくされるという新創造ですね。その6つの絵、それがこの聖書全体に貫かれている一つのメッセージを受け止めるにあたって、私たちが整理することのできる絵だということを見たわけです。はい、でそこでですね、それらのこの絵を踏まえて私たちがその聖書を、こういうことなんだなって受け止めていくことができる、その先ほど申し上げた勘どころ、その手がかりとなるですね、御言葉っていうのがあるんですね。で、それがまさに今日開いていただいたこの御言葉でありますね。じゃあ、次お願いします。ヨハネ5の39ですね。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。イエス様のこの言葉であります。はい、ありがとうございました。一旦スライドを消していただいて、また後ほどですね、続きを見たいと思いますけれども。聖書にはですね、本当にたくさんの人々の姿が、生き様が、あるいは言葉が書かれていますね。で、聖書は正直です。神学校のですね、神学生たちが、祈るんですね。毎日私は彼らの祈りを聞きます。蒼天祈祷会でですね、なぜ今人数が少ないもんですから5人ですから、示されるままに、皆さんお祈りくださいというふうに司会者が申しましたら、その司会者も含めて全員が祈るんです、ね、でその祈りを聞きながら私がいつも感じることは、あ、みんな正直に祈ってるわということなんですよ。赤裸々に自分自身のこのつかめきれないものや、またこの罪の悔い改めやありのままをですね、飾らずに祈っている、その姿勢は私素晴らしいなと思うんですけれども、で聖書は赤裸々ですね。こんなこと書かない方が、もっとこの聖書って素晴らしいなとか、神様を信じてみたいなという気持ちにさせるんじゃないかなというようなことも含めて全部書いてますね。そういう意味でこの聖書の中には人間のそのままの姿が載っている。でそうであっても聖書の中心は神様でありイエス様ですね。でつまりその人々の姿や人々の言葉を読みながらも、私たちはこの人々を神様がどう思ってらっしゃるのか、この人々をどういう意味で神様を愛し、そして取り扱い、歴史の中で導いていかれたのか、導いていかれるのか、その愛されている私を通して、この愛してくださっている主、この歴史を見ながら、その歴史に直接間接介入し続けてこられた神様に注目していく、そういう意味で私について聖書が書いてるんですっていう、そのイエス様のこの証言をですね、念頭にこの私たちが聖書を見ていく、この苦渋の選択の中でノアの大洪水をですね起こされたのも、またその後その時にもう水で滅ぼすことはしないって約束された、その約束を心を痛めながらずっと守りながら、今も耐えてこの愛し続けておられるその神様が、イスラエルに対して教会に対して私たちに対して何をしておられるか、その神様にこの注目していく。私たちはかつては神様を、イエス様を知らずに歩んでいたと思います。やがて神様に愛されているっていうことが分かり、イエス様によって救われた私として生きるようになったと思います。またその 道のりをですね、神様ってどういう方なのかなとこう求めながら今歩んでおられる方々もおられるかと思います。で、聖書はその私を、私たちを愛しておられる神様、イエス様が中心ですから、神様に愛されている私を中心に考えやすい私たちのこの日常生活の中で、そして気がついたら、この私がどうするべきなのか、私がどうしてはいけないのかっていうことを考えやすい私たちに聖書は、いやいやそうじゃない、私がしてあげるから、私に目を向けて信頼していけば大丈夫なんだっていうことを告げている。そのことをですね、つまり、よく言われることですけれども、神様からの、イエス様からのラブレターとして、神様がこのどうしてもこのことを伝えたい、愛してるってことを分からせたいと思って、まさにラブレターそのものとして、言葉として来られたイエス様に、注目していくときに、その愛を私たちは日常生活の真っ只中でですね、体験しながら生きることができる。そして私がどうすべきなのか、どうしちゃいけないのかという、そういうマインドから、神様は何をなそうとしておってくださるのかな、神様が私に願っておられることは何だろうか、私を通して神様がしようとしておられることは何だろうか、神様がなせることはいつもベストだ、主よ何を願っていらっしゃいますか、何を今語っておられますかと神様に聞き、教えていただき、導かれていく、そういうマインドにいつも私たちがリセットされながら歩んでいくことができる、そういう生き方へと導く、それが聖書の魅力だと言えると思うんですね。さて、で、先ほどこの私について書いてあるんですよっておっしゃったイエス様の言葉を言いました。そのイエス様って神ですよね。でも人ですよね。じゃあ 50% 神で 50% 人なのか、皆さんどう思われますか。これなんか微妙な言い回しかもしれませんけども、実はね、いやそういうことでしょ、ちょっと違うんですね。 100% 神なんです。でも 100% 人である。で、これは別に 50%、 50% もいいじゃないかというようなことなんですけども、結構大事なことで、で、この聖書には 100% 神であられる、そしてその神が属しておられる天と、この私たちが生きる地との、この、違いというものですね、はっきり出しながら、でもその天と地というものが重なるようにして、結び合わされるようにして、この今神様によって保たれているっていうことを、その 100% 神であられる、 100% 人であられるイエス様の姿を通して教えているからなんですね。で、このちょっと今ですね、もう一度その次の聖書の箇所をですね、写していただきたいと思うんですけども、伝道者の書の5章の2節にですね、こんな御言葉があります。この前に写していただいてますので、それも見ていただいたり、またお手元を開かれる方は1107ページになりますが、伝道者の書5章の2節、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。ここですね、神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。すごい言葉ですよね。神は天におられ、あなたは地にいる。あるいは、ヨブ記をご存じの方が多いと思いますが、ヨブを信頼しておられる神様は、サタンから、ヨブが全く思いであなたに従っているのは、あなたがヨブによくしておられるからでしょう。でもあなたがヨブに与えておられる祝福を全部取り去ったら、今のようにヨブは神様あなたを信頼し続けるっていうことはできませんよ。で、あなたの手に任せるという天におけるやり取りがあって、ヨブが打たれてものすごい悲惨な目に遭う。 ぺんに十二の子供たちを亡くし、そして財産も全部亡くし、病に覆われて惨めな姿になる。でもヨブは地に属するものですから、天でそういうことがあるということはわからない。そして最後の最後まで、せっかく神様がご自身を表してくださったんですけれども、でもそこでなされることは、この神様はヨブにですね、明かされない、ね、非常に象徴的なことですよね。でもだからといっても全然その接点がないのではない。やっぱり神様はご自身を表されて、ヨブにご自身の偉大さを表された。この私がお前を愛している。で、ヨブは理由は分からないんですけども、満足しちゃうわけじゃないですか、ね、天と地、私たちの手の届かない天と私たちが生きる地、でもその2つは、接点がある、結び合わされるようにして、でその接点があるんだなっていうことがすごくよくわかる箇所があるんです。イザヤ書の6章ですね、1134ページですけども、イザヤ書の6章のですね、1節から、これも前に写していただいてますので見ていただきたいと思いますが、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ちってまずあります。イザヤは今神殿に、神の宮にいる。ごめんなさい、スライドにですね、私の顔も出ます？ごめんなさいね、なんとなく、ありがとうございます。ズームの向こうの方に、私の、こう、なんか話しているのをちょっとすいません、見ていただけたらいいかなと思って。ね。で、この、私っていうのはイザヤですけど、イザヤはですね、主を見たんですよね。で、しかもその後ですね、何を見るかというと、2節からですが、セラフィムが、これ天使のようなものですけど、その上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。で、イザヤはどこにいるかというと、地にいます。でも、地の今、神殿にいるんですよね。で、神殿で神を見るんですよ。地にいるイザヤが、天に属する神様の姿を見る。で、もちろん、これ幻でしょうっていう考え方もできないわけではない。でもイザヤ書はこれを幻とは書いてないんですよ。実際に神様は、その神様のその、あ、ごめんなさい。実際にイザヤは神様の裾をその神殿で垣間見ている神様の姿を見るんですよ。なぜ？神殿にいるからです。で、その次。5節ですね。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である主を、王をこの目で見たのだから、ね、はっきり彼はこの目で見たって証言さえしている。そしてイザヤはその神殿で神様の特別の取り扱いを受けます。それがその次ですね、6節から。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わせてください。天に属する神様が、神様しかできないお取り扱いをイザヤになさった。どこで？神殿で。そしてイザヤは、自分自身の汚さ、弱さ、そのありのままを見せられて打ちのめされているにもかかわらず、いや、そうであるからこそ一方的に神様によって清くされたという、そのことをベースに、彼はここに私がおります、私が何かできるからじゃない、 私は何にもできないものだって汚れているって示されている。でもあなたが清くし、あなたが私を握りしめてくださるから、あなたの愛に応えて捧げます、ここに私をがおります、私をお使わしくださいって。それは神殿でなんですよ。そうです、神がおられる、神が属しておられる天と、イザヤや私たち罪深い者たちが属している地の接点として神殿がある。そこでならば神様はご自身を表され、私たちは神様を見ることができるという。なぜ神殿は特別なんでしょうか。それはその神殿という場にだけ神様の栄光が満ちていたからです。それが次の御言葉ですね、列王記第一の8章の10節と11節592ページですね、列王記第一の8章の10節と11節をお読みしますが、祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。これはそのソロモンがですね、神様のお許しの中で、また命令の中で、この何年もかけて、このものすごく立派な神殿、神の宮を建てた。その、この神の宮の最も清い場所、聖所。祭司たちがですね、聖所から出てきたときに、神の臨在を表す、神の栄光に満ちた雲が、主の宮に満ちる。で、11節どうですか？祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光がね、もう、主に仕えるために特別に神様から召されている祭司たちでさえ、そこでもう何もできなくなった。それほど圧倒的に主の栄光が主の宮に満ちたんですよ。そういう場所なんです、主の宮。そういう場所なんです、神殿というのは。ところがですよ、ここからさらに驚くべきことが聖書に書かれているんですけれども、新約聖書のですね、コリント人への第一の手紙の3章の16節を見たいと思うんですね。新約の321ページになりますが、コリント第一の3章の16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？っていう言葉ですよ。こうして、繰り返しますけども、神が属しておられる天と私たち被造物が属している地、その接点、ここでだけ神の臨在に触れることができるという神の栄光が満ちた神殿。でも、あなた方は神の神殿だって言うんですよ。さらに同じ第一コリントの6章の19節、そこにはあなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？進学校のポスターがですね、この掲示板に貼ってますよね。で、何かこう特別な、ね、3人、ね、特別な学びを特別な状況で訓練を受けている、そういう3人としてですね、祈ってくださいということで、ああいうポスターが掲げられている。ある意味で確かにそうですよ、ね、けれどもこうして見ていくときに、ね、ああやって主よ、これだけ神様あなたから愛されて、あなたの宮とされているからには、すべてを捧げてあなたに従っていくほかありませんという応答はある意味で自然でしょ？神学生たちのその献身の証を聞いたらそれはよくわかります。そしてそれは私たちも、ああやってフルタイムでということで特別に訓練を受けているわけではないけれども、でも、ある方々は職場に、ある方々は学校に、ある方々は家庭に、ある方々は地域に、そしてまた、ごめんなさい、こういう言葉がどうかわかりませんけれども、でも、ある方々は、施設であったり、病院に、その弱さの中にあって、通過はされているというのが聖書のこと。なぜならば、私たちは神殿だから。私たちは聖霊の宮だから。言うんですよ。 さて、その私たちが神様の霊に満たされて、神の宮として神殿として生かされているということが、さらに、あ、こういうことかって分かるような旧約聖書の箇所をですね、見たいと思うんですけど、創世記のですね、28章なんですね、10節から、また前に移していただきますが、開いていただける方は48ページ、旧約聖書の48ページになりますね。アブラハムの子供がイサク、イサクの子供がヤコブとエサウ、あの双子でしたよね。でヤコブは非常にこう、姑息な自己中心的な性格だったのか、まあ、押しのけるものっていう言葉の通りにですね、お兄さんであるエサウを押しのけて、まあ、神様の時を待てばいいのに、神様から長子として、兄が弟に仕えるっていうことにされてるにもかかわらず、そうならなさそうな時に、母親と結託してですね、兄と父親を欺いて長子の特権をこの奪い取る。でもカンカンに怒った、兄エサウの復讐心から逃れるために一人でですね、この腹に、旅をしているその途中ですよ。もうどんなに彼は心細かったかと思いますけども、その中でですね、28章の10節から、ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。でちょっと飛ばしまして、12節、あ、飛ばしてない、ごめんなさい、12節です。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その行き頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていると。でこれは夢なんです、ね、夢なんですけども、非常に意味のある夢でした。飛ばしまして16節、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。次お願いします。17節、彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こうです。こここそ神の家に他ならない。聖書の中で神の家っていう言葉が一番最初に出てくる。でこの後ね、神の家として幕屋が、神の家として神殿が、そして新約の時代には神の家として教会が、また私たち一人一人が神の家と言われるんですけども、一番最初に神の家っていう言葉が出てきたのはここなんですよ。で、聖書の原則として、一番最初にそれが出てきたっていうのは、その後ずっとその意味が解き明かされていったり、展開されていったりしますけども、やっぱり原点でしょ？この間ペンテコステの時に聖霊が下って、3000人の人々が洗礼を受けた。それが、教会のスタートだっていうことを見ましたけども、私たちは教会の本当の姿って何なんだろうかな、教会の本質って何なんだろうかなっていうことを見るときに、あそこに帰っていく。同じように、神の家、教会、クリスチャンって何なのかっていう本質を見るときに、ここに帰ってくればいい。で、彼はこう言ったんですよ。こここそ神の家には他ならない。ここは天の門だ。と言った。神の属する天、そして私たちが属する地。けれども、真っ二つに分かれているようで、いやいやそうではない。神様はしばしばこの地に、天に属しながらもご介入される。ある時にははっきり分かる形で。また、ある時にはご自身を隠しながら、ある時には、ああ、神様、こういう形でご介入くださってありがとうございます。ハレルヤーと賛美せずに折れないような形で、またある時には、なぜですか、神様、どうして今こそ私が願っている、私たちが祈っているその形で、どうしてご介入くださらないんですか、と言わずに折れないような形で、けれども、じわりじわりと、実は、神様は、私たちを支え、導き続けておられる。で、けれども、ここで、ヤコブはこう言ったんですよ。こここそ神の家、ここは天の門だ。で、門っていうのは皆さんどうですか？例えば、今日ここにですね、20人近くの方々でしょうか、来られてますけども、御影福音教会の門、御影福音教会のドアを開けて入ってこられた。そうすると、 その外側は建物の外であり、そしてちょっと歩くともう公共のね、道路になる。でもその門を通して、あ、こっから御影福音教会のその礼拝堂建物だというね、つまり、行きたいと思ってるけどまだそこに入ってないっていうところから門を通って行きたい場所に移るという、そういうこのいる場所、属する場所の変化を与える、その変わり目、それが門ですよ。でヤコブはここが天の門だ、まさにそうでした。天と地のはしごがあって、そこを御使いが上り下りしている、そして今は飛ばしましたけども、神様の語りかけを彼はそこで聞く。で、私たちは神の家なんです。私たちは神殿なんです。私たちはですから天の実は門なんですね。ということは私たちが使わされるそのところは天と地の境目、神様私たちの存在を通してご自身が属する天の栄光を体験させようとしておられる人々に、そういう私たちは神の文字通り臨在を、神の栄光を持ち運ぶものとして、神の家、神の門として使わされているという、それを聖書は実は私たちにさやかに表し、知識として教えるだけじゃなくて、そういう生き方、その先には全てが新しくなる、新天新地がある、新しい創造がある、そこに向かいながら、ずっと完成はできないんだけれども、そのやがて完全になる、あるべき姿になっていく、キリストの似姿に似せられていく、その過程をずっと取り扱われながら、神の栄光を表し続けていく天の門として話題を、そして愛する御影福音教会の一人一人を、私はあなた方を生かし持ち整えているんだよということが分かるのが、そしてそういう生き方に導かれ続けていくのが聖書の魅力ですよ。当然そんなことをする本は他には一つもない。もう終わりたいと思いますが、私の中学校の頃のですね、写真っていうのが、目に焼き付いている。もう洗礼を中学1年生のねクリスマスに行きましたけども、もう救われた喜びに何かこう、ね、ワクワクしながら、そして、この兄とか友達と一緒にクリスチャンバンドを組んでですね、下手くそなんですけども、賛美をですね、みんなの前で歌って、一緒にみんなと歌ってっていうのはね、そういうこの写真とか、学生時代のですね、まあ、大会に入ってましたので、その学ランをですね試合の時には着る。でその学ランの下にですね赤い T シャツがですねビャーッとこう畑でですね、こんな、なんていうんですか、こうヤンキーズワイっていうんですか、こんな顔でですね、ふてくされた顔で持ってカメラをこうにらみつけてるような、まあ、もうパッと見て、うわこいつすさんでるわっていうのはですね、そういう写真。そして愛するこの御影福音教会に使わされて、愛する妻と共にこのまさにこの辺りですね、十字架のところで撮っていただいたあのホームページに出てるですね写真ね、随分この、まあ、人相が違う。でどれも私なんですよ。どれも紛れもなく私なんですけども、でもずっとその写真を見ていくときにですね、ああ、神様ってなんて憐れみ深いんだろうかな。神様って本当に諦めないんだな。ああ、もうこいつは洗礼を受けたけども、でもこのままほったらかしといたら、私の栄光を表すどころか、ね、クリスチャンってなんだよ。まあね、皆さんこの、ついてですからちょっと恥を引きらかすわけではないんだけども、こんなことがありましたよ。私ね、 弓道部、ね、和弓ですね、弓道部に騙されて入れられた。で、もう入れられたらですね、もう先輩が怖いもんだからやめれない。その体育会弓道部でですね、心配っていうのがあるんですよ。弓道場にはですね、この神棚があってね、でそこに向かって必ず、この、これから、合同練習っていうのが始まるっていう時には、全員でですね、神前礼拝をですね、パンパンとこう、やるわけですよ。そして、道場に入った時には、必ず神前礼拝をし、また道場から出ていく時には、神前礼拝をするっていうね。で、ちょっと早引きさせてくださいって、これから教会に行ってきますって言って、こう、神前礼拝をしてね。先輩がですね、なんだ、こいつ教会行くのに心配してやがる、とか言ってましたけども、そんなんでしたよ。そういうことをしながらも何の矛盾も感じないような、もう本当に口先だけの中身の何にもないような、でも神様はね、諦めずに、やがて牧師に、やがて御垣福音教会の愛する皆さんの祈りの中で神様に仕えていくという、そういうところに少しずつ少しずつですね、何度も何度もくじけてもそれでも成長し続けることができるように憐れんで諦めずにこれからも立て上げてくださる。そういうことが分かるんですよ、聖書を読んでいったら。神様が諦めないということが。そして神様によって生かされて私が掴んで離さないで、そうでないともう振り落とされるっていうんじゃなくって、ガバーッと神様が抱え込んで生かし続けてるんだなーっていう。だから大丈夫なんだな、何があってもっていうことが心底納得できる、そういうふうに聖書はなってるんだ。だって神様がそういうつもりで書かせて読ませてくださってるから、どうぞそういう意味でそこに明かされているその神様の御手の中に今週もあるんだってことを信頼して安心して交渉したいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、今主よ、この礼拝堂で、またズームの画面の前で、また主よ、ある方々は病床で、痛みの中で、戦いの中で、けども主よ、あなたのその御臨在の中であなたを仰いで、天の門として、神の家として使わされていく。そのことを聖書がはっきりと証ししていてくださることをもう一度感謝をいたします。どうぞ主よ、あなたは私たちをご真実を持って、耐えられない試練には合わせないと、脱出の道を備えると、万事を益とすると宣言しつつ、ご一緒くださいますから、この一週間、御手にお委ねいたしますから、憐れみのうちに帰りにくださいますよ。主イエスキリストの名前と信じてお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒に、それぞれの場を聖場として、主に心を注ぎ出して、黙祷を注ぎ出しましょう。